い、こんにちは、町山智博です。今日もアメリカカリフォルニア州バークレーの自宅からお送りしております。水野晴郎先生が亡くなっちゃいましたね。死ぬまであのシベリア超特急を作り続けたっていうね、キーポンシベチョって感じなんですけれども、はい、で今日はちょっと水野さんの思い出、あの思い出って言っても別に 何も肉体関係とかありませんでしたけども、その水野さんの思い出とですね、アメリカで公開された映画インクレディブルハルク、これ非常に面白かったですね。そのインクレディブルハルクについてお話します。各週更新って言ったんですけれども、なんか各週じゃやっぱりなんタルクってね、やってられないんでね、気が向いたり暇があったらその間もどんどん更新していきたいと思います。はい、ということで、あの映画評論家の水野晴郎先生が亡くなったんですけれども、あのシベリア超特急、あのもう伝説になってもうなんか7作ぐらい作られてるシベリア超特急なんですが、あれはあの映画秘宝がですね、前毎年大晦日にやってた映画秘宝祭りっていうのやってたんですけども、知らないかな、日本のですね、日本に決まってるんですけど、東京の映画館で毎年あの大晦日からお正月にかけてですね、紅白歌合戦をぶっ飛ばせっていうね、アホな企画で、バカな映画を朝まで上映するっていうオールナイトイベントやってたんですね、10年ぐらい前に。はい、そのですね、第1回がちょうどシベリア超特急上映だったんですね。はい、それで非常に思い出深いものがあるんですけども、確かそのシベリア超特急上映の前はですね、あの新宿武蔵野館でちょこっと公開されたきりで、その後はもう水野さんが自分の講演会とかで無理やり上映して客に見せるっていうですね、そういった形でしか見られなかったものなんですね。でビデオなんか出るなんて話もなくて、 でもまあ映画秘宝ですから、あのなぜかあのうちの周りの人間はみんな見ているという、その全然ガラガラの映画館でですね、なんでこれだけ映画秘宝の周りの人間、要するに三浦淳さんとかですね、井口昇監督とかで、そういうのはみんな見てるわけですね。なんでこんなに映画秘宝の関係者ばっかり見てるんだって、じゃあガラガラの劇場に行ったのは全部映画秘宝の関係者なのかっていうぐらいの異常な状況だったわけですけれども、はい、それでそのまあシベリア超特急を上映しましてですね、そこからあの映画秘宝祭りが始まって、もう最近やってないんですけども、またやりたいですねあれね。はい、あの水野晴郎さんって人はあの真夜中のカウボーイって映画に、邦題をつけたんで有名な人なんですけど、それ現代がミッドナイトカウボーイなんだから邦題つけたも何も直訳じゃねえかっていう気がするんですけれども、あのカウボーイってのはカウ、つまり牛を飼うボーイなんですけども、水野さんはですねカウボーイをカーボーイっていう風にしちゃったんですね。それで後からいろんな人に突っ込まれて、あれはちょっと自動車っぽい感じでいいんだよみたいなことで、あのなんていうか自己弁護してるんですけど、あれは明らかにカウとカを間違えてるんですね、水野さんね。しょうがねえな多いと思いますけど、まあそういうなんていうか好きの多い人だったですね、水野さんは。はい、で水曜ロードショーのずっとあの、まあ、その後金曜になったのかな、あ今ねこれですごい音が後ろでしてるかもしれないですけど、これ近所を走ってる電車なんで気にしないでください。はい、あの自宅からやってる証拠ですから。はい、でまあ、水野さんはですね、あのボンちゃんと仲良くてですね、あのボンちゃんっていうコメディアンの人はボンと正月っていうあのコンビで、そのうちに正月の方がねあんまりテレビとか出なくなってボンだけが残ったんで、なんでボンちゃんだか全然わからないっていうね、人なんですが、そのボンちゃんとずっとシベリアちょっと急出てましたけど、あのボンちゃんはよくあのギャグでね、ネタでね、あ水野さんとホモですからとか言って、もう全然平気でネタにしてたっていうのがね面白かったですけどね。はい、でまあ昔はね映画評論家っていうのはね面白い商売だったと僕は思うんですよ。で僕はやっぱり映画評論家になりたいなと思ったのはね、やっぱりね間違いだったんですけれども、あの昔はねテレビでね、ビデオとか流行る前は毎日のように洋画劇場があったんですね。で夜9時になると必ずどっかのチャンネルが洋画劇場をやってて、その月火水木金土日と全部やってたという状況がありまして、それでその時にあの映画評論家の人がですね、映画の頭に出てきて、その映画の解説をしてちょっと面白い話をして、っていうことがあってですね、でああいいな映画評論家ってと思ってですね、なろうとなりたいなと思ってたら、それなってみたらですね、そういうテレビ番組はもう全然ないというね、はぁっていう感じでね、誰かやんないですかね、僕解説しますけどね。はい、でアメリカだとねまだそういう番組、まあ、一応残ってるんですけどね、あのジョージ・クルニーのお父さんなんてね、あの人、まあ、あのキャスターなんですけど、ニュースキャスターで一時仕事がないときね、ずっとアメリカに僕が来た頃あのテレビの洋画劇場で解説やってましたよ。でも映画評論家でも何でもないのに何偉そうに解説してんだこのジョージ・クルニーの親父だと思いましたけど、はい、でまあ、アメリカは結構映画評論家のテレビに出て解説したりする番組が結構あってですね、ジョー・ブ・ブ・ブリッグスっていう男がいてですね、彼はゲテモノ映画だけを解説する男なんですよ。それで僕は非常に尊敬してるんですけども、彼が要するにゲテモノ映画を、評価する基本はですね、まずね出てくるおっぱいの数、出てくる死体の数 はい、出てくる怪獣の数っていうのをね、数でカウントダウンして、この辺がおっぱい8つ、ね、死体が5個、ね、で、だから何点っていうふうにですね、だから A みたいに、ね、要するにたくさんおっぱいが出て、たくさん死体が出て、たくさん血が出て、たくさん車ぶっ壊れる車3台とかですね、空腹シーン2つとかですね、そういうのでもう具体的に数字で評価するんで、非常に外れがない、っていうか外ればっかりっていうかですね、カーアクションが5個とか書いてあっても、もたもた車が乗ったので走ってるだけで全然迫力なかったりするんでね、数じゃねえよっていう、映画は数じゃねえよお前っていう気がするんですけども、
で、このジョーボン・ブリッグスというのはね、ウエスタンハットをかぶってですね、いつもビールを飲みながら解説してるんですよ。で、トレーラーハウスの中でですね、テレビを見ながら解説するんですけど、いわゆるレッドネック、貧乏白人、ホワイトトラッシュの、コスプレをしてですね、やる、なんていうか、貧乏白人映画評論家というね、非常に素晴らしいジャンルの人がこのジョーボン・ブリッグスですけども、日本もですね、そういうふうにね、こう映画評論家のジャンルがはっきり分かれてるとね、面白いんですけど、まあ、淀川さんなんかね、はっきり明確にこう好きな映画っていうのがあってね、淀川さんがね、やっぱりね、偉大だなと思ったのは、だいたいスティーブン・セガールの映画と、シュワルツェネッガーの映画と、ジャッキー・チェンの映画と、ブルース・リーの映画と、チャールズ・ブロンソンの映画と、ね、必ず日曜洋画劇場は、シュワルツェネッガーでしょ？日曜洋画劇場って必ずそういう映画だったんですよね。で、具体的にどういう映画かっていうと、裸の筋肉もりもりの男がですね、上半身むき出しで暴れる映画ばっかりなんですよ。で、ほとんどそれは日曜洋画劇場が全部放映していたという、事情がありましてですね、なんかもうどう考えてもあまりにも趣味がむき出しすぎてですね、なんかちょっとこれやりすぎじゃないの？っていうところがちょっとあったのが淀川さんでしたね。はい。でもね、一番ね、これはひどいな、淀川さんやりすぎだよと思ったのはですね、スタローンのランボーを放送した時で、ランボー筋肉もりもりだから、スタローンの話すんのかなと思ったらですね、全然しないんですね。いきなり、いい映画だったでしょ、ランボーって言って、警察署長のあのおじさんって言ってですね、いきなりその警察署長のブライアン・デネヒーって俳優がですね、大写しなんですね、画面に。いい男ですね、いい俳優ですね、この人はこういう人でね、本当にこういう素晴らしい俳優がって言ってるんですけど、こんなただのデブのおっさん見てよ、こんなに熱心に延々と解説してる映画評論家って何者なの？大体それを求めてる人いるの？っていうね、これが異常な淀川永春の世界だったですね。はい。単行本にもなってますね。淀川永春のブライアン・デネヒー大好きっていうのは。あとこの人、ネッド・ビーティーとかですね、大好きなんですね。ネッド・ビーティーっていう俳優がまたですね、この人脱出って映画ですね、ジョン・ボイトとですね、バート・レイノルズがですね、山奥に入ってって、まあ、広告代理店なんですけども、そのいわゆる貧乏白人、貧乏白人よく出てきますね、この番組ね。貧乏白人で、原始人に退化した貧乏白人で、ヒルビリーっていうのがいるんですけども、に捕まってですね、犯されるっていう映画なんですけど、犯されるっつっても、バート・レイノルズやジョン・ボイトは犯されないでですね、ネッド・ビーティーっていうですね、デブでチビの白人の俳優がいましてですね、その人が犯されるんですね。で、フェラチオさせられてですね、お風呂入ってない、ヒルビリーのチンチンをフェラチオさせられて、後ろからバンバン、まあ、いわゆるケツを言わされるんですけれども、それで豚みたいに鳴けとか言ってね、お尻をゴンゴンゴンとこうピストンするたびにね、豚みたいにピーピー鳴けんだとか言ってですね、ヒーヒーって鳴くっていうシーンがあってですね、その時にですね、なんでこんなものを見せられるんだろうと思いながらですね、淀川さん大喜びしてましたね。いやー、ネットビーティって役者さんがって言ってですね、そんなことで喜んでどうすんのか、お前はっていうね、それが淀川永春の素晴らしい世界だったんですけども、水野さんはね、その辺がね、恥ずかしがってね、こう淀川さんみたいに露骨にバーンと言っちゃわないんですね。だからこう、いまいちこう、こうなんていうかね、惜しいっていうね、寸止めで終わっちゃうところはね、本当に惜しかったですけど、まあ、水野さんは非常に警察官が好きでですね、警察映画でクワイアボーイズとかですね、センチュリアンとかね、そういうのを放送したいんですけど、クワイアボーイズとセンチュリアンは日曜洋画劇場の淀川さんの方にも抑えられちゃって、淀川さんも好きなんですね。あっちがね。で、悔しかっただろうと思いますけども、しょうがないから、まあ、チャールズ・ブロンソンの映画をよく水野晴郎さんの映画でやってましたね。はい。チャールズ・ブロンソンもね、淀川さん好きなんですね。あの辺が面白いですね。美少年が好きじゃないんですね、淀川さんっていうのはね。まあ、あっちの人なんですけども、こうデブのおっさんとかですね、なんか妙にそういう人が好きで、スティーブン・セガールとかもすごい好きだったですね。あと、やっぱりスワルツェネッガーとかセガールの偉いところは、淀川さんに一緒にお風呂入りましょうとか言われても、ええー、とか言わないで、いいですよって言うんですね。あの辺が上手なところだったですね。はい、大スターになったらそういうのも、まあ、我慢しとこうっていうかね。 シュワルツェネッガーってのははっきりと言ってるんですけども、彼の人気のベースっていうのはゲイの人だったんですね、昔ね。だからゲイの人たちは尊重するよっていうふうに言ってて、いわゆる共和党はゲイに対してその批判的な人が多いんですけども、シュワルツェネッガーはゲイはに対しては非常に寛容な政策を取るということになってますね。それは若い頃に自分の人気を支えてくれたからだと。で、有名なのはそのシュワルツェネッガーはチンチン丸出しの、なんていうか、まあ、エロ写真に何枚か出てるんですけども、あれも認めてるんですね、本人がね。あれはまあ食うためだったと。まあ、ゲイの人を買ってくれたんで、まあ、助かったと、お金のためにやったんだって言って、チャールズ・レンガーの、いいところは、女は好きでしょうがないんだけれども、お金のためなら、ゲイのためなら、チンチンも出すよってところでね、その辺がすっぱり割り切れてるところで面白いんですけどもね、はい、まあ、そういう話で、全然水野さんの話になりませんが、はい、まあ、そんな感じで、まあ、昔は映画評論家の人はいろんな人がいて、水野さんがね、とにかく当たったのはね、いやー、映画って本当にいいもんですねっていう、セリフなんですね。やっぱ決め台詞を映画評論家は持つっていうのはあったんですね。テレビに出てくる映画評論家は。それで、それはね、淀川さんがですね、最初にさよなら、さよなら、さよならってやるのが当たったんで、やっぱ映画評論家はそういう決め技を持ってなきゃいけないっていう、こう決めギャグみたいなものを持たなきゃならないっていう風潮になったんですね。どうしてそんな風潮を映画評論家に求めるのかっていうね、ふざけるなって思うんですけども、そういってなんかもう売れないなんか芸人みたいな感じですごく嫌なんですけど、ゲッツとか言ってんのと全然変わんないんですけど、まあ、淀川さんがやり始めたんで、それで大人気になっちゃったんでみんなやり始めたと。ね、で、土曜洋画劇場ってのありましてですね、すっごい昔の話してますけどね、増田貴光さんっていう人が解説やってまして、その人は淀川さんみたいな感じでなんかキャッチフレーズ作んなきゃっていうんで、映画の後、またあなたとお会いしましょうっつって、あなたっつって、視聴者を指さすっていうのやってましたけど、で、この増田さんっていうのはなんか結婚したんだけども、偽装結婚でやっぱりゲイで、奥さんが処女のままだったっていうんで、そのスキャンダルでその番組やめたんですけども、その後どうやって食ってたのかよくわからないんですが、で、あとなんか木村直子さんって人いましたね。なんか木曜洋画劇場か。で、木曜、この人の決め台詞っていうのは、なんだっけ、あなたの心には、あなたのハートには何が残りましたかっていうのが、確か決め台詞で、映画の終わった後に言うんですけれども、木曜映画劇場でやる映画っていうのはですね、白昼の暴行魔とかですね、なんだっけ、セックスブッチャーとかですね、そういうなんか、もう、ゲテモノ映画ばっかりで、なんか、女の人、なんか、怪物が出てきてガンガン犯すみたいな映画ばっかりやってるんで、それで、あなたのハートには何が残りましたかって言われても、何も残らんのよ、バカ野郎って、ムカムカしたものだけしか残らんのよ、このババアっていう気持ちにしかならないとか、木村直子さんの素晴らしいところでしたね。はい。で、そういう感じでキャッチフレーズ作らないと映画評論家ってのは辛いってところがあって、弾見有博さんっていう人が昔映画評論家にいまして、非常に優秀な映画評論家だったんですけど、非常に真面目な方でですね、この人は増田貴光さんの後を継いで土曜洋画劇場の解説やったんですけども、うまいキャッチフレーズがやっぱ出なくてですね。で、なかなか人気は出なかったっていうのがありますね。はい。で、やっぱり映画 評論家なの、俺は映画評論家でやってんのに、こう、やっぱりキャッチフレーズねえと困るなって感じでですね。なんか、こう、必ず言わなきゃならない決め台詞、淀川さんのさよならさよならみたいなものは、なんかないかなと思ってるんで、なんか、思いついた人はぜひ送ってくださいっていう感じで、水野晴郎追悼でした。全然追悼になってねえよ、バカ。ということでね、全然時間ないんですけれども、インクレディブル・ハルク、アメリカで公開されましたんで、その話をしたいんですけれども、まあ、インクレディブル・ハルク見てきましたけど、で、ハルクっていうのは、いわゆるマーベル・コミックスのですね、アメコミなんですね。それで原作者はスタン・リーって、スパイダーマンとかと同じ人ですね。はい。まあ、前のハルクがね、アン・リー監督が撮ったんですけども、まあ、とんでもない代物だったんで、全然映画としてこけましてですね、超大作だったのに。で、まあ、ハルクってのは、まあ、昔テレビシリーズでずっと見た人たちは、まあ、知ってると思うんですけども、要するに、まあ、二重人格なんですね。ある科学者が、ある実験をしてですね、怒るとですね、ハルクっていう怪物になってしまうという話なんですけど、まあ、ちなみにハルクってのは大男って意味で、固有名詞でも何でもないんですけれども、緑色の怪物になっちゃうんですね、怒ると、主人公が。で、まあ、前作はですね、まあ、ハルクになってからの暴れ方っていうのはですね、非常になんかよくわからない、ハルクがジャンプするんですけど、ジャンプするとものすごく空高く飛んで、ジェット戦闘機と同じぐらいの高さまで飛んでですね、それピョンピョン飛びながらアメリカの大陸を横断していくっていうバカバカしいシーンがありましてですね、アンリー何考えてんだバカとか思いましたけど、本当に、ハルク空飛ばして面白いのかって、こういう、そういうキャラクターじゃねえだろうと思ったんですけども、ゴジラ飛ばすよりもひどかったですけども、はい、ゴジラ飛びましたけど、昔ゴジラ大ヘドラでね。で、まあ、そのハルクで、まあ、何が飛んでもないっていうのはですね、ハルクはいわゆるモーションキャプチャーでですね、撮影されてるんですね。つまり誰か俳優さんが体中にドットのついた服を着てですね、それでコンピューターにその動きをキャプチャーして、それを CG にするっていう撮り方で撮ってるんですけど、 前のハルクはですね、そのモーションキャプチャーの演技をしたのがアンリー監督自身なんですね。アンリー監督曰くですね、要するに誰かに演技をさせてその撮るっていうよりは自分がやった方が早いからって言ってですね、その ILM に行って自分でモーションキャプチャーの服を着てですね、ハルクのうかーとか言って戦車を投げたりですね、あーとか言って暴れて物を壊したりするのをアンリー監督自らが演じたんですけども、前田銀そっくりの 前田銀と坂東英二そっくりのアンリー監督がですね、モーションスーツを、キャプチャースーツを着て、わーって暴れてるというね、五十絡みのおじさんが、もう人間何でもありだなっていうね、人間恥ずかしいとか思っちゃいけねえよっていうね、そのかっこつけようとか思っちゃいけねえよってことでいろいろ学ぶものがアンリー監督にあるわけですけれども、映画自体はちょっと、なんだこれっていう映画になっちゃってですね、それで今回のインクレディブル・ハルクはですね、前のハルクは完全になかったことになってるんですね。で、映画会社的にもですね、その作品のストーリー的にも、もう、なかった。あれはもう、なかったから。アンリーのハルク、何それみたいなですね、そういう映画になってますね。でも、今回はですね、まあ、ハルクがもうすでに超人になってですね、それでもう、テレビ版と同じで、放浪してるんですね。で、アメリカじゃなくて、もう、ブラジルの方まで放浪してましてですね、主人公、エドワード・ノートンなんですけども、エドワード・ノートンがブラジルの貧民街でですね、清涼飲料水を作る工場で働きながらですね、なんか隠れてるんですけども、そこをまあ、アメリカ政府のですね、前の映画でニック・ノルティが演じてたんですけども、軍隊がですね、ハルクを超人のですね、兵隊を作るための生物兵器としてですね、利用しようとして追っかけてるんですね。それがこの間ニック・ノルティがやってた軍人の役はですね、今回ウィリアム・ハートが演じてますけども、それがまあ特殊部隊を、結成してですね、ハルク狩りを行うんですね。それでブラジルまで攻めてくるっていう話なんですけども、で、今回ですね、インクレディブル・ハルク、シナリオはですね、エドワード・ノートン自身が書いてるんですね。で、どこにもクレジットされてないんですけれども、それは著作権の問題じゃなくて、脚本家協会に彼は入ってないんで、勝手に脚本を書き換えて、その映画にしちゃったっていうのを脚本家協会が怒っててですね、元々の脚本書いた人の名前しかクレジットされてないんですよ。それで、エドワード・ノートンは会いましたけども、そしたら、ひどい脚本でやってらんねえよ、バカ野郎とか言ってましたけど、だから俺全部書き換えたって言ってましたけど、こんな言い方してませんけど、あの人おっとりしたお坊ちゃんですから、僕がね、全部書き換えたんだって言ったんですけども で、彼が書き換えたんです。エドワード・ノートンってのはものすごい勉強家なんですね。この人はイェール大学卒業してますけど、ちなみにポール・ジアマッティと同級生なんですね。年同じぐらいなんですね。ポール・ジアマッティのがなんか20歳ぐらい上に見えますけど、実は年同じぐらいで仲間なんですけども。で、この人はものすごくインテリでですね、ただ勉強家だから、ハルクを作る時もですね、ものすごく勉強してエンターテインメント詰め込んだ感じなんですね。で、まずハルクは何してるかっていうとですね、ヒクソン・グレイシーの下でですね、柔術を学んでるんですよ。え？っていうね。え？って感じですけど、てか、ハルクって超人でものすごい力で戦車とか投げちゃうんだからさ、ね、グレイシー柔術今更学ぶ必要なんか全然ねえじゃんっていうね。で、ハルクが柔術学んだら怖いかもとか思うんですけど、まあこれは、要するに彼は怒りをコントロールできなくて、怒るともうすぐハルクになっちゃうんで、これじゃ生活できないと。興奮するとすぐハルクになっちゃうから、パチンコもできねえという、7と来たらもうハルクになっちゃうわけですね。で、これは困ったと。風俗にも行けないと。そういうことで、怒りをコントロールするためにグレイシー柔術を学んでるんですけど、グレイシー柔術って怒りをコントロールするのかねって、関係ねえんじゃねえのと思うんですけども、まあ、とにかく、まあ、サービスとして出てくるわけですね。で、そこに米軍の特殊部隊が突入してくるんですけども、それで逃げるときにですね、ちょうど、まあ、これ、エドワード・ノートンってのは本当によく考えてるなと思うのはですね、このブラジルのものすごい貧民窟のですね、ものすごく建物が建て込んで密集しているところをですね、ぴょんぴょんぴょんぴょん飛んで逃げていくんですよ。で、これパルクールってやつですね、フランスから発生したフリーランニングとも言いますけども、山火事邸がありましたね。あれに出てきたスポーツで、どんどんどんどん街の中のいろんなところをですね、ぴょんぴょん飛び越えていくっていうスポーツがあるんですけど、アメリカでも今流行ってますけれども、あれをやって逃げていくんですね。で、追っかける特殊部隊の方はですね、ティム・ロスなんですけど、このティム・ロスの設定っていうのはまたむちゃくちゃでですね、ロシア生まれのイギリス人で今アメリカ人の軍人っていう設定なんですけども、そんな奴はいねえだろうと思うんですけども、なぜとか思うんですけど、まあいいんですが、そのティム・ロスがですね、スワットの格好してですね、ガンガン追っかけていくんですけども、まあ逃げられちゃうわけですね。で、いろいろありましてですね。で、ハルクは結局アメリカに帰ってくるんですね。で、アメリカに帰ってくる理由は2つあってですね、奥さん、まあ、このバージョンでは結婚してないんですけども、原作とか前の映画だと結婚してるですね、リブ・タイラー、この間離婚しましたけれども、スティーブン・タイラーの娘ですね、会いに来るんですね、会いたくてですね。それともう1つは、そのハルクのその、 この体の中にあるその要するにハルク細胞みたいなものをコントロールする技術を持っている科学者がアメリカの中にいるんですね。それで彼と連絡を取っているので彼にも会いたいということでアメリカに帰ってくるんですね。それなんとかハルク病を治してほしいって、ハルクって病気じゃないんですけども、でアメリカにひっそりと、密かに帰ってくるわけですね、国境を越えて無一文で、はい、でここで何箇所か、ね、やっぱり、ね、エドワード・ノートン面白いことをやるんですね。ハルクになった時にぐわーっと巨大化しちゃうじゃないですか。それでいつもズボンとか張り裂けるんだけど、なぜかズボンいつもちゃんと履いてるでしょ、ハルクって。フルチンなんないじゃないですか。あれなんかおかしいと思いませんか？ね、普通だとチンチン丸出しになっちゃうわけじゃないですか。でもそうならない理由っていうのをはっきりと見せるんですね、エドワード・ノートンが。必ず服を買いに行くときに、ジーパンとか何でもそうなんですけど、お腹のところはゴムになってて伸びるやつを買うんですね。それで、フィットがですね、緩いやつを買うっていうシーンがあってですね、で、おばちゃんとかすごい、なんか、すごい太ったおばちゃんがですね、買ってる、パンツを買うんですよ。そういうゴムパンとか履いてると太るからやめろとかよく言いますけど、そういうのを買ってるっていうシーンが何気なく入っててですね、あ、だからハルクはフルチンにならないのかっていうね、そういうどうでもいいようなディテールに気を使ってるのがね、エドワード・ノートンの優れたところで、さすがインテリと思いますね。ちなみにエドワード・ノートンのおじいさんっていうのは非常にアメリカでは有名な人ですね、いわゆるショッピングモールというものを発明した人なんですね、都市開発の、技術者でですね。だショッピングモールって今世界中にありますけど、あれエドワード・ノートンのおじいさんが作ったんですよ。まあそれはどうでもいいんですが、はい。でノートンがですね、まあ、アメリカに帰ってくると、それでアメリカに帰ったことを知ったですね、アメリカ軍との、特殊部隊とウィリアム・ハートとですね、ティム・ロスが攻撃を仕掛けてくるんですね。で、ものすごい攻撃で、この戦車からですね、ジェットヘリからですね、もう何から何まで、もうありとあらゆる武器をガンガン投入してですね、ハルクを倒そうとするというシーンがあって、ここはやっぱりものすごいですね。はい。で、ティム・ロスもですね、この時にですね、超人ワクチン、みたいなものをですね、打つんですね。で、そういうものがあるんだってウィリアム・ハートが言うわけですね。実は、これは第二次世界大戦時に超兵士を作るために作られた薬なんだ。それを打つかって言うんですけども、これ実はですね、第二次大戦時にその超兵士を作るための薬ってあったんですよ。これはね、キャプテン・アメリカっていうのはそれで生まれたんですよ。キャプテン・アメリカっていうのは、ひ弱な、なんか男の子がいて、でもすごく愛国者なんですね。でも軍隊に入るときに徴兵検査落とされちゃうわけですよ。お前変なチョコだからダメだって。三島由紀夫はそうでしたけども、ジョン・ミリアスもそうです。ジョン・ミリアスも三島由紀夫もその後右翼になりますけれども、やっぱりお前なんか変なチョコダメだって言われたら、そのコンプレックスで右翼になってくるんですね。で、変なチョコダメだって言われたその、男の子はですね、でも僕はお国のために尽くしたいんだって、悪いナチと日本人をやっつけたいんだって言うんですね、第二次世界大戦中ですから。すると、アメリカ軍の方がですね、そんなに君兵隊になりたいんだったらいい薬があるよって、これ打ってみるかって感じでですね、なんかシャブ打ってる親父みたいな感じでですね、徴兵試薬の実験台にされちゃうんですね。で、それ打ってキャプテンアメリカっていう徴兵士になっちゃうんですね、キャプテンアメリカは。はい。だからそれは多分エドワード・ノートは知っててですね、その徴兵士薬がまだ残っていて、アメリカ軍の中に。で、それをティム・ロスが打って徴兵士になるんですよね。それでまあ、ハルクと戦うんですが、これよく考えるとキャプテンアメリカ対ハルクなんですね。実はすごいことをやってるんですね、エドワード・ノートン。で、超人ハルクとか好きって聞いたら、いや、そんなに好きでもないんだけどって言ってましたけど、それもなんか正直で面白かったですけども、はい、僕はバットマンの方が好きなんだけどなとか言っててですね、でもバットマン出してもらえねえしなとかなんかブツブツ言ってましたけど、それでまあ、そのティム・ロスはですね、どんどんどんどんその超人薬をですね、過剰投与してってですね、どんどんどんどんわけわかんない怪物になって、最後の方はですね、アボミネーションという名前のですね、フロム・ビヨンドって映画がありましたね。いろんな、異次元から来た怪物と人間の体がこう溶け合って合体しちゃうっていうですね、あんな感じの怪物になっちゃうんですよね。で、もう自分がもうコントロールできなくてね、ニューヨークの街のど真ん中でですね、車とかビルとかぶっ壊しながら大暴れするんで、まあちなみにものすごい巨大化してるわけですね。で、それとまあ、ハルクが戦うという、これもう完全にサンダ対ガイラですね。大都会でですね、巨大な怪人同士がですね、ビルを壊しながら戦うという、後半もうほとんど東方の怪獣映画になってですね、まあ非常に面白かったですね。エドワード・ノートンっていう人はやっぱり考えてるなと思いましたね。これね、監督はね、トランスポーターシリーズの監督なんでね、フランス人のですね、トランスポーターシリーズってどうもぬるいじゃないですか。大丈夫かなこれとか思ったらね、やっぱりシナリオが良かったんで、難しいことを考える前に話がどんどん進むし、画面がもう強烈に、なんていうかね、ゲテモノというかですね、ものすごいパワーを持った怪獣映画になってるんでね、まあ非常に、 まあ、楽しみましたね。屁理屈も全然ないですし、はい。で、エドワード・ノートンのようなインテリがですね、こういうストレートな、娯楽映画作れるって、やっぱ頭いい人は何でもできるなと思いましたね。はい。という感じで、イングレディブル・ハルクは前作のもったもったした、こう、アンリーの、なんていうか、文芸映画のアンリーの悪い癖が出ちゃった、前作のハルクと、まあ、全然違ってですね、もう、ストレートにですね、ファイトクラブな感じのですね、インクレディブル・ハルクになってるんで、まあ、面白いんじゃないかと思いますが、最後の方でですね、アイアンマンの、ロバート・ダウニー・ジュニアが出てくるんですね。で、アイアンマンというのは武器商人ですからね、武器開発業者のですね、社長なんですね。で、要するにまあ、ハルクも生物兵器の一種ですから、興味示して出てくるっていう感じになってですね。で、日本でアイアンマンの方が公開後になっちゃうんですけども、これ、アイアンマンがハルク買うのかねっていうね、なんかどんどんすごいことになってて、しかも今度ですね、キャプテン・アメリカも映画化するとか言ってるんですね、アメリカね。もうどうなっちゃうんだろうなというね、感じで、まあ、アメリカコミック好きな人はですね、面白いんじゃないかと思いました。ということでね、インクレディブルハルクは8月1日日本公開なんで楽しみにということで、はい、今回はですね、なんかネタがあったら毎週更新するっていう感じで やってみましたけれども、はい、来週はまた皆さんのメールを紹介したいと思いますんで、皆さんどしどしメールをお寄せください。昔ちょっとテレビで見てずっと印象に残ってるんだけども、どうしてもタイトルがわからない、忘れようとしても思い出せない映画とかですね、昔こういう映画を見て未だに気持ち悪いんだけど、あの映画は何なのかしらってトラウマ映画、そういった感じでメールをお寄せください。住所と本名を書いていただければ読ませていただいた方には私の著書をご希望のものをお送りしますっていう感じで、また来週。